柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、ゴールデンウィークも終わってね、久々の平日で、あのお仕事今日なんか一日疲れたと思われる方もいらっしゃると思うんですけどね、あのしばらくお付き合いください。
そうですね、
はい、今夜のワインのご紹介をお願いいたします。はい、
そんな疲れた夜にちょっと合うワインをご紹介したいと思います。
はい、
奥野田ワイナリースミレルージュキュベエルバージュ難しいですキュベエルバージュです。
はい、
2020です。はい、早速ついでみたいと思います。はい、
奥野田ワイナリー、はい、山梨県甲州市塩山ですね。あ、いい色です。では乾杯。
乾杯。
あまりね、この透明感もない、ダークチェリーでもない感じの程のいい色で、お、
うん、
ダークチェリーみたいな、タンニンしっかりしてるんですけど、でもあの、うん、飲み終わった後はえらいこれすっきりしますね。
うん、
くどくない。
自分このワインは結構もう10年以上前から飲んでるんですけど、
うん、
なんかこう、より濃縮された感じがするんですが、ややこのヴィンテージは酸が弱いかなって気がしますね。
あ、もうちょっと普段はちょっと強い感じの。
はい。
で
も美味しいです。
うん、とてもいいですよ。はい。はい、あの好きですね。ちょっと樽熟もしてあって、
うん、はい、
私好きなタイプの、うん、
はい、今日
持って帰ろうかな
余ったんですね。
余ったら
飲んじゃうかもしれませんけ
どはい、今日のおつまみは、
はい、今日ご用意したおつまみはこれは生ハムです。
はい、生ハム、
はい、
うん、生ハムとはもうね、
生ハムですね、
バッチリ合いそうなん
です。実はあの今豚熱の影響でスペインとかイタリアから入ってこなくなってしまったので、は
い、
もう本当にこれから生ハム食べれなくなります。
貴重、
貴重です。
あら、
はい、
いただきます。はい、大事に大事に。うん、この生ハム、
うん
うん、
なんか美味しくないですか？
どこの生ハムだったんだろう、これ。美味しいですね。
うん、あの生ハムだと皆さん、うん、しょっぱいっていうイメージあると思うんですけど、
うん、
これ全然しょっぱくないですね。うん、
しかもあのすごくあの味がしっかりのってて、うんうん、脂の甘みといい感じのこう熟成感がありますね。うん、これは合うぞ。
うん、
うん、
美味しい。
もう収録やめて飲みましょうかいや、それぐらいいいですね。うん、これいいな、これは美味しい。奥野田ワイナリーさん、
うん、
ね、スミレルージュキュエエルワージュ2020年のやつなんですね。
そうです
ね、ヴィンテージは、
はい、
うん、美味しいですね。でエチケットはねとっても素敵で、ちょうどあの、まあ、季節的にも合うスミレの絵が描いてあるんですね。
う
ん、
そうですね、
うん、これはいいですね。
あの本当色がすごく まさにスミレっぽい感じですよね。
うんうん、
はい、
そんなにねダークな色でもないですし、はい、程よい色じゃないですか。
そうです
ね、うん、いや、これ美味しいです。
この生ハムと一緒に行ってるとどんどん行ってしまいそうなので、
あ、
そろそろ参りたいと思います
が、仕方がないから行きます
それではほろ酔い気分で今夜も参りましょう。
はい、
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただきます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク。
改めましてこんばんは、柿崎雄二です。
こんばんは、宇都隆です。さて、日本ってこう四季があるじゃないですか。
ええ、
で今海外の方もたくさん来られて、まあ、桜を見に来たり、
はい、
世界でトップクラスと言われるパウダースノーのね雪の時期に来たりでされるんですけど、はいはいはい、監督一番好きな季節はいつですか？
自分はやっぱり秋 まあ、春もいいんですけど秋がいいかなと思いますね。
秋が好きな人はね、やっぱり芸術家ですね。
わ、
はい、
かります。
あのすごくこうなんていうのかな、感受性が豊かというかね。私はもうねこの季節が大好きなんですよ。新緑、
新緑の時期、はい、
もうもちろんまあねお花とかそういうのも、まあ、あの咲いてるものももちろんあるんですけど、この時期はやっぱりこの緑をめでたいっていうか、
うーん、
気候的にも一番ね暑くもなく寒くもなくじゃないですか。
そうですね、
まあ、逆に着ていくものはちょっと、はい、あのね何着ていったらいいんだろうと思う時期でもあるんですけど、もうこの時期の青葉ってやっぱり昔からね、目には青葉、山ほととぎす初がつおって言われましたけど、この時期のもうもみじなんか最高ですね。
うん、
うん、青もみじ、
なんかこう着るものも薄くなっていって、
はい、
あの身も軽くなるじゃないですか、
はい、
やっぱりこう開放感と活動感あふれる時期ですね。
そうなんですよね。で、こうあの若葉なんかがこう芽吹いてくる時期で、
はい、
なんかこう今まではちょっと例えばお花見のシーズンとかってちょっと夜外で飲もうと思うとちょっともうまだ寒い、
うん、
下手すると風邪ひいたりするじゃないですか、はい、でこの時期ぐらいになってくるとちょっと外でやっぱりこうワインとか飲みたくなりません？
いいですね。
ね、
はい、
夏になるとこれ以上暑くなるとちょっとね、
確かに
次の時期とかなんかジメジメして、
はい、
うん、なんかワインがダメになりそうな気がして、うん、この初夏にあの向かってのこのね木々がわーっと一斉に芽吹くこのシーズンっていうのが大好きでたまらないんですよ。
あの桜の香りもいいですけど若葉の香りもいいですよね。
あ、詩人ですね。
いや結構あの鹿児島とか自分チラ行くとすごい若葉の香りが豊かだなっていつも思いますよ。
あ、
必ず5月行くんですよ。
そうですか。地元にの人間はもうなんか慣れちゃってるからかもしれないですけどね。そうだ、知らんぐらいまで行けば、
つい先週ですかね、
うん、
先々週か、
はいはい、
行ってきましたけど、まさにその新緑の香り
かもしれないですね。あの辺だとあの鹿児島市内とかだとね、やっぱりあの、うん、夏にかけて桜島の範囲もちょっとこっちに回ってきたりするんで、ちょっとこう硫黄の匂いが街中に漂うんですけど、はい、まあね、本当にあのもみじ狩りとかあるいは花見もいいんですけど、この季節のやっぱこの新緑狩りって言ったらいいのかわからないですが、緑をめでるっていうのにもね、ちょっとこのこれからこうゴールデンウィークが終わった、また仕事かってちょっと気持ちが落ち込みそうになる時こそ、
うん、
週末になったらちょっと緑を見に行ったらどうかなと思うんですよね。
そうですね、
うん、
自分の東北出身じゃないですか、
はい、
鹿児島の緑って他の日本のどこよりも濃い気がするんですよね。
あ、南国はでもそうかもしれないですね。あの緑 の, あの色が濃くなり方が早い気がします。
あ、
北国に比べると。
あ、
北国はなんかこう5月っていうとまだ桜咲いてたりするじゃないですか、ゴールデンウィークの頃まで北海道とか
十分ありますね、
ね、はい、でちょうど若葉でちょっとまだこうなんていうんですか、あの黄緑色の色してると思うんですけど、
はい、
もう九州とか行くと5月の半ばぐらいってもう青々としてきますからね。
ああ、そうですか、
はい、
早いですねやっぱり。
だって、4月の頭にはもう桜終わっちゃうので、
あ、
これもう葉桜になって、
はい、
もう1ヶ月するとぐわっと色が濃くなるから、
うん、うん、なんか勝手なイメージですけど、あの知覧といえば、まあ、鹿児島もそうですけど、
はい、
お茶じゃないですか。
そうですね、
お茶なんで緑なのかななんて
お茶もでもね、はい、ちょうどその、5月のさつきの頃ぐらいになってくるとこうね、
あ、
あのだんだん若葉が出始めて、じゃあちょうど
若葉が出始めて、
そうですね、
そうか、茶畑もあるから余計緑のあれも香りとかそういう雰囲気も漂うんですね、はい、きっとね。
で88夜の夏前になるとね、摘み始めるっていう、
はいはいはいはい、
ちょうど若葉がこう出てきて摘み始めるって時期になるので、
そう言われてみると、自分知覧行った時いつも決まっていくお茶屋さんがあるんですね、
うん、
で必ず買って帰るんですけど、
うん、
本当にあのこれ一番いいよって言われる、ある地域ある場所だけで取れるお茶があるんですけど、
はい、
それはもう抜群に美味しいですね。
甘くないですか。
甘いです。
ですよね、はい、あの結構やっぱりあの太陽の光吸って、
はい、
うん、あの結構鹿児島のお茶ってこう甘めなんですよね。あのそれぞれの良さがあると思うんですけど、静岡とかちょっとさっぱりしてるなと僕は思うんですけど、鹿児島ちょっと甘みが強いなっていう気がしますね。
なるほど、
うん、まあ好みですけどね。
はい、狭山茶とかどう思われます？
狭山もいいと思いますよ。
あ、いいですか。
狭山もどっちかっていうとさっぱり系なのかなってイメージは思ってますけど。
さっぱりしてるんですか。
私のイメージ。
まあ、京都宇治ですとかいろいろお茶の名産地あると思うんですけど、ちょっとお茶の利き茶というんですかね、
はいはい、
ああいうのもやってみたいですね。
どこの茶とか、ね、まあ、宇治とかね、あっちの方は抹茶が多いですけどね。
あ、抹茶、
抹茶はもうこれ別の作り方で覆いをかけて日が当たらないようにしてやりますからね、はい
はい、うん、まあ、そんな楽しみをちょっとしたいと思います。
そうですね、
はいはい、では次に参りましょう。
萩崎雄二と宇都隆のサムライトーク、
はい、ではここから私がセレクトした音楽をご紹介していきます。今日はまた80年代の CM 音楽ということで、お送りしたいと思うんですが、
はい、
1980年代といえばですね、まさにバブルの始まりでもあるので、
うん、
もう本当にバブリーな CM が多かったんですけど、
本当いい CM 多かったですよね。
多かったですね、
うん、
お金がかかってます。
そう、うん、CM が、まあ、今だと流れてきて、また CM かよって感じなのが、昔 CM 楽しかったですよね。
本当ですね。
そんな思いありません？
あります、
うん、はい、この CM 面白いなとかね、綺麗だなっていうの多かった。
あ、確かに、
うん、
でやっぱり CM ソングって売れるきっかけにもなったりするんで、
うん、
なんかすごくいいメロディーが流れてくると、これなんだろうってすごい気にして見るようになって。
そうです、ね、
インターネットがない時代ですんで、
そうそうそうそう、
あの曲なんだろうなんだろうってずっと悶々としながら、街角でレコード屋の前を通った時に、あ、これだっていうのを発見した時のあの優越感はたまらなかったですね。
それかラジオでね、
はい、
流れてきて、あ、これこれって言ってね、
はい、
でカセットテープに録音するんですよね。
やりましたね。
やりました、はい、
まあ、そんな CM ソングですけども、あの自分は思うんですけど、80年代前期、それから80年代後期、うん、90年代って自分の中で勝手に分けてるんですけど、
うんうん、
80年代前半ですと、まあ、松田聖子さんの曲とか郷ひろみさんの曲、はい、それから矢野顕子さんの春先神戸にとかね、
はあ、
すごく懐かしいですけど。
なるほど、なるほど、
はい、一風堂のスミレセプテンバーラード
も、まさに今日もねスミレですけどね。
で80年後半、まあ、85年より後になると CCB のロマンティックは止まらない。
ああ、懐かしいですね、
は
い、
あと中山美穂さんの色ホワイトブレンドとかですね、
ミポリン、
なんかすごい化粧品の CM が多かったっていうイメージがすごくありますね。
確かにね、化粧、はい、でもあれじゃないですか、化粧品にしたって車にしたって家電製品にしたってみんな力入れてましたよね、 CM に。
そうですね、本当いろんな種類が出始めた頃だと思います、ね、
うん、
はい、それではその化粧品の CM の曲です。松田聖子で裸足の季節です。
懐かしいですね、
はい、この曲はですね、あの資生堂のエクボの CM ソング、はい、まあ、洗顔料ですね、
はい、
エクボの CM ソングとして起用されたんですけども、自分覚えてますよ。 YouTube 開いていただくと多分いっぱい出てくると思うんですけど、
うん、
松田聖子さんのまさにデビュー で、しかもその夜のヒットスタジオに初めてテレビに登場した映像がものすごい何十万再生ってされてるんですけど、
はい、
もう本当に初々しい。でもやっぱり歌はそうですし、自信に満ち溢れてるというか、全く物おじしてないというか、
うん、
すごい人だなってって感じましたね、
うん、なんか松田聖子さんっていうと、はい、デビュー曲は青い珊瑚礁ってイメージなんですけど、こっちなんですよね、
みたいです
ね、裸足の季節ね、
はい、
でなんかあの青い珊瑚礁はもうちょっとこうブリッと歌ってるじゃないですか、可愛らしさ前面に出してみたいな感じで、この裸足の季節を改めて歌うと結構なんかこうあの砂なんか松田聖子さん、
そうですね、
ね、あの歌い方も、
うん、はい、まだそういう意味ではいろんなこうプロデュースが完全に入る前なのかもしれないです
ね、
あの変な話ですけど、この裸足の季節が売れるかどうかだってまだ最初は分かんなかったでしょうし、
はいはい、
そういう意味ではその力の入り方が次の青い珊瑚礁とは全然違うと思うんですよ ね、ちなみに次の青い珊瑚礁も資生堂なんですよ。
ああ、なんか有名な話でやっぱ裸足の季節でデビューしたんですけども、はい、この当時のアイドルさんたちって顔だけじゃなくてとにかく歌がうまいこととかだったじゃないですか、
うんうん、
で裸足の季節であまりにもうますぎて、でちょっとそのこうプロデューサーとしてはちょっとこう足りない可愛いぐらいで売りたいからってちょっとわざと下手くそっぽくその後歌っていったっていうエピソードがあるらしいですね。
あ、でもなんかよく聞きますね、当時のアイドルの中であんまり完成すぎてると、
うん、
そのファンの方たちが自分たちが育て上げるんだみたいな意識を 親心的なものを持
たなくなって、推し活ってやつですね、
はい、そうならなくなってしまうんである程度不完全な方が、
うん、推しやすい、
支持を得やすいと。
だきっとそれでちょっとあの青い珊瑚礁みたいな感じの歌い方っていうかね、ちょっとたどたどしい、ちょっとブリッとした感じの若々しさを前面に出してっていうことでイメージチェンジをしていくんでしょうけど、
ブリッコの本当元祖になったような人ですもんね。
ブリッコって今伝わるんですかね。
ああどうだろう、ブリッコ、
もう死語じゃないですか。ブリッコ
伝わるらしいですよ。
まだ伝わる。ブリッコって言って魚とかをイメージしないですよ。大丈夫ですか。タイッコとかブリッコとかね。
いやでも自分がやっぱりこの80年代 CM ソングということを今回選ばせていただいたのは、やっぱり今自分の青春時代ですし、中学生ぐらいですね、小学校高学年から中学生時代、やっぱりこの時の CM ソングってものすごいその時の時代を反映していると言います
か、本当本当キラキラしてましたよね、
うん、でそれを聞いたり、うん、あるいは CM をYouTube とかで見たりすると、もう本当にその時代にタイムスリップするんですよね。そういう感覚に、はい、錯覚受けるぐらい入り込んでしまう。でも当の自分は中学生時代はそんなに松田聖子さん別に好きでもなかったし、曲を買ったとか追いかけてたっていうことも一度もないんですけど、今になるといかにすごかったのか、でやっぱりあの当時の曲を聴こうとすると筆頭に上がる人なんですよ。
そうですね、
それはやっぱりあの方のすごいとこだなという感じますね、うんうん、
まだね現役で一生懸命活躍もされてますし。
そうですね、うん、前回もちょっと CM ソングを紹介させていただいたんですけど、昭和の CM ソングというか、うん、
このシリーズ大好きです。
ちょっと次は90年代やろうかなとかいろいろ考えてるんですけど、はい、ちょっとテーマを決めていろいろCM をもとにその時代を振り返るなんてすごく楽しいじゃないですか。
そうですね、楽しい楽しい、
またやりたいと思うんですが、はい、まあその次のテーマに行く前に続いて、1980年に登場した、曲をちょっとご紹介したいと思うんですけど、はい、次はですね、今度はアイドルというよりも CM としての、一つの革命的な CM だったんですが、
はい、
コカ・コーラの CM なんですよ。
懐かしいですね。
これはですね、まあ聞いていただいてからちょっと
そうですね、それからちょっとお話してみましょうかね。
はい、
はい、
I feel coke 87年佐藤筑前さんです。これやっぱ聞き覚えあります？
むちゃくちゃありますよ。やっぱり我々世代でね、今スタジオにも聞いたらもう20代は聞いたこともないと。
結構長いことこの曲でやってたんですけどね。この曲はこれ自分知らなかったんですけど、実際この佐藤筑前さんが歌われてたそうなんですが、
はい、
後々コンピレーションアルバムに収録をされたろそうで、最初はですね井上大輔さんの名義でリリースをされてたそうなんですよ。ちょっとこれ知らなかったんでびっくりですけど、まあそんなコカ・コーラの CM ソングなんですが、驚いたのはそれぞれ多分何作もあると思うんですけど、非常に作りがまさに映画なんですね。もう技術的にもそうですし、感性的にも映画を撮るかのごとく、まあ、撮ってたと。で、登場する男性も女性も非常に爽やかでかっこよくて、で未来を感じさせる、まあその将来を感じさせるっていうんですかね、そういったもので溢れてて、やっぱりコーラというものにイメージアップにすごくこの CM が買ったんじゃないかなって思いますね。
そうですね、なんかちょうどこうマックとかが入ってきた時期で、はい、まあちょっとこれよりも少し前に入るわけなんですけど、九州とかなんかほんと80年代ぐらいからじゃないのかな、入ってきたのが、はい、でコーラって小さい頃飲んだらダメって言われてたじゃないですか。骨が溶ける、
はい、言われてました。
だからなんかこう体に悪いものってイメージがあったの、なんかこれまさにこうマーケティングで成功してね、なんかこうコーラってこんなに爽やかな飲み物なんですよっていう、こう爽快感っていうか、爽やかなイメージを植え付けた CM でしたよね。
そうなんですよ。だから誰と言われると、あの当時モデルさんなのか俳優さんなのかやられてた方、名前出てこないんですけど、だから皆さん顔を覚えてるんですよ、はっきり。
そうですね、
その洗練されてたイメージというか、
歌詞がいいじゃないですか、またね、はい、I drink coke じゃないですよ、 I feel coke ですから ね、 ねコーラを感じるんですよ。
やもう本当予算も莫大なもんかかってたと思いますし、
ね、
ロケも相当な撮影の日数を使ってたんじゃないかな、
うん、
なんとなく想像ですけど、
うん、
下手をすると今やったら映画一本撮れちゃうんじゃないかってくらいの勢いだと思いますよ。
しかもこの時代のコーラって今よくある350ミリリットルのポコって丸いタイプじゃなくて細長い、
ああそうですね、
ね、で今のプル缶じゃなくてパコンって外れるタイプのやつだったですよね、
はいはい、最初はそうですね瓶でいわゆる王冠を開けるタイプ、
はいはい、
次に缶が出てきた
細長いやつ、
ね、細長いやつ、うん、ちょうど過渡期に何かだるまサイズ のスクリューキャップもちょっとあったんですよ。ペロッて開けるタイプです。
あったあった、はい、ありましたね、
はい、うん、あれも王冠とは呼んでましたけど、それがあってスクリューキャップになって、まあ、結局今のペットボトルに移っていくと思うんですけど、
はいはい、
なんかああいう容器を見ても時代の変遷とかそういうの感じますね。
コーラって味変わんないんですか？僕あんまりコーラ飲まないんですけど、
自分もある時期に氷をたくさん入れてレモンを絞ったコーラは大好きですけど、
うん、
なんかコーラゼロとかダイエットコークとかいろいろあるじゃないですか。
ありますね。味変わってないんですかね、まあ、変えてるのかな、やっぱり
なんとなく変えてるんじゃないですかね。ちょっとそういったとも今度ね時代とともに変わっていく味わいなんて調べてみたいと思います。
骨が溶けるからやめましょう。
はい、本日は80年代の CM 音楽ということでご紹介させていただきました。柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。奥野田ワイナリースミレルージュキュベエルバージュ2020、うん、いかがでしたでしょうか？
これは私今日持って帰ります。
あ、そんなに気に入りました？
これいいですね。
奥野田さん喜びますね、
うん、いいですね、はい、で別にあれなんですよね、はい、限定品とかじゃなくて普通に買えますよね。
違います、はい、
これ今の季節に皆さんにぜひ飲んでほしいですね。このスミレラベルも素敵ですし、
宇都さんおすすめの
ワイン、おすすめです。これとってもいいです。
試してみてください。
重すぎないですね、
はい、奥野田ワイナリーさんはウェブサイトもございます。ぜひチェックをされてみてください。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々への質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画や音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞ何度でもお楽しみください。ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
外交防衛アナリストの宇都隆でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。
柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク、この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。